賛美歌たくさん歌うわけですね。で全世界で賛美歌はもうたくさん歌われてるわけ。もうどれだけの莫大なかとわからない。私らが使ってる本の数だけでも賛美歌は10種類以上、十何種類かの賛美歌を使ってるわけです。ですから我々のとこそうですね。とか日本はたった 1% かいないぐらいですからですね、マイナーな、非常にマイナーなキリスト教ですが、キリスト教の全世界に行ったらもう数えきれないアジア、アフリカ、ラチオといろんなところでこの次々賛美歌を待っています。その賛美歌の全ての元の出発点はここにあるわけなんです。案外そういうことはみんな知らないんですね。全世界で賛美歌って言うから、キリスト教を別に信じてない、キリスト教嫌いだなと思う人でも清子の色を歌ったりするわけですね。だからそういう世界にもクリスマスの賛美歌だけでもおびただしい歌が作られてきたんだけれども、そのずーっと遡った全ての起源の出発点はここなんですよね。そういうことも、まあ、若い人も知っておいたと思います。でこの十王章、モーセとイスラエルの民は主を賛美して歌った。これどういうことかというと、イスラエルの民っていうのは神様、唯一に神様がおるということを初めて知らされた民族だったんですね、世界で。それまでは全世界、中国も日本もインドもどんなところも火の神がおったり、土地の神がおったり、海の神があったり、嵐の神、人間も死んだら神になるとかですね、もういろんな神々がおったわけですね。日本も山をご神体とする神社もあるわけです。それは人間の体の一部を神体としたりですね、白い蛇だとか、それもいっぱい我々のところに徳島県には狸を神様とする神社もあります。豊臣秀吉を祀った神様、まあ、そういうふうに今でも日本は数知れない人たちを神々として拝んでるんです。みんなそうだった。ところが歴史の3000何百年も前にですね、本当の神様一つだけおいでると、どんなに困難が起ころうとも、被災が起ころうと、災が起ころうとも、それにもかかわらず唯一の愛の真実の神様がおるっていうのを初めて示されたのがこのイスラエルのためだったんですね。そのイスラエルでもいろんなことがあって、そしてエジプトで400年と言われたり、奴隷みたいに使われる時代になって、だけど広がったんです。広がったからエジプトの王様はこれは大変だということで、男の子は全部掘り込んで殺してしまえとなりがい、女の子の遺伝子はいいから女の子を残しておくということになって、みんな絶滅される危機になったんですね。そういうふうな時に神様がモーセっていう人を使わせて、そこから引き出してやれと、素手なんですよ、武器も権力もない。そのモーセは、これはこんな話で長くなるからだけど、エジプトの本来捨てられて、エジプトに捨てられて殺されるはずだったものがたまたま拾われて王子として育てられたんですけどもね、あの時に自分はイスラエル人だと気がついて、そして神様の証明を受けて、そのたくさんのイスラエル人を連れ出して、で、実際に不思議なこといっぱい起こして連れ出したんだけど、しばらくしたらですね、エジプトが追っかけてきたわけですね。精鋭の戦車部隊とか連れてですね、そして前は後悔、足の実、まあヘブラ語で足の実、72億で後悔としたものだから両方伝わってきますけど、前は海、絶対ですね、後ろは敵がですね、殲滅してやろうと思って追いかけてきたわけです。その時に非常に不思議なことが起こった。ここに書いてあるようなですね、この14章に書いてあるんですよ、もう人々はですね、こんなことならエジプトおった方がいいとみんながですね、非常にもう動揺動乱したわけですけど、神様に必死に祈ったら神様の力が与えられて海が分かれたんですね。でそれは今でも50年前に見ても覚えてるわけです。あれも本当にあの映画、あれも当時の最高の、まあ、テクニックを利用してですね、今では簡単にコンピュータグラフィックであんなものできると思いますけども、水が分かれて、そうしてですね、そこを通っていくことができた。で通ってしまってエジプトの軍隊はバーッと追っかけてきてたら、そこへ波がわーっと押し寄せて全部飲み込まれていったという、まあ、そういうことを中心とした映画なんですね。でもそんなあまりにも非現実的だから、そんなことが実際起こるはずがないと思うわけです。だから私はでもこれは作り事だというふうにただ思っただけで、だけどこれが非常にこの映画の制作技術がすごいからですね、ロケーションで作った羊やらあの鶏やらそんなんだけど、いっぱい何千頭みたいなのも連れてきて、あの砂漠に行ったら連れ出すのにどんなにしたんだろうかと、これはもう本当大変なことだって、こんなんだけども、あのこれからたくさんの人たちエキストラでやっておかないかんですね。私大学時代の時にですね、アルバイトと特別対象をやったから映画のエキストラ何回もあったんですよね。ほなからほんのああいう風に遠くまで行って観光バスに乗って行ってそういうことやったこともあるのでわかるんですけども、それも大変なんですね。でそんなことを残ってですね、神様のことは全然思ったことないんです、それ見ても。 ところが、まあ、それから大分してからですね、ここは本当に起こることだということ、今の私たちにも現代にも歴史的にいくらでも起こった。でそれを、まあ、歴史に一回ですね、極めて不思議なことを起こしたことは事実でですね、実際の証拠にもエジプトでおったことも確かに歴史的証拠があって、それから大分してからイスラエルに帰ってまたこれから広がったというのもまた歴史的な事実なんです。その2つの事実の中にどうしてそんな風にですね、奴隷状態になったものがですね、また再び帰っていって広がったのか全くわからない。だからそこにこういう非常に不思議なことが歴史に起こったんです。で、まあ、そのことをですね、ここに言ってですね、そういう風な本当に不思議な困難、もう絶対絶命と思われるところに神の力を望んだ道が開けるっていうことは全ての人に当てはまるんですね。で後ろからですね、そういうエジプトの軍が追っかけてくる。そんなことは作り話と思うか、そうじゃない。今の私たちもいつもですね、闇の力が追っかけてくるわけですよ。自然の災害という形でもですね、ああいうふうに今回の大災害が追っかけて、今の東京の大都市に巨大地震が起こるかもしれない。まあそういうものによって、自然の不気味な力によって追いかけ、飲み込まれるかもしれないということをみんな覚えてる。この頃は毎日そういう都心の地震とか言わないときある。私は徳島でもですね、南海地震が私が生まれて1歳余りの時に起こったんです、巨大地震が。1歳余りの時なんだけども、私の中にほんの1歳数ヶ月って覚えるはずがないのに、ものすごい巨大なのが起こって、叫びが上がって逃げ出したようなこと、かつて残ってるんです。それしか、これでも起こってないですかね、地震は。とにかくすごい地震が起こって、まあそれからあと3歳からこれ疫病になっても死にかかって、そして上から医者や親がじっと見つめてる、これが次の記憶なんですね。そのぐらいなんか、まあ、不気味、ものすごい恐ろしい出来事だったんです。でたくさんの炎を掘ると津波が起こったわけですね。もう半世紀、60年も過ぎたら、70年も過ぎたら、もう確率が高くて、毎日行ってました。南海地震、東南海地震がもういよいよ起こるそうだったんですね。まあ、そういうように、そんな風な意味で自然の災害という形でも、大変私たちは脅かされている。ということですね。それから例えば学校でもですね、悪い子がおってですね、じきにいじめようとする、そういう意味で餌食にしようというふうな人たちもおるわけです。で、それからもう一つ、例えば差別という形でですね、クラスメートとか中に特に学校の先生、今でもですね、差別的な見方でできない子や生まれが悪い子をですね、バカにする、そういう形で目に見えない悪い力をこう飲み込もうとすることもあるわけです。ですから、この後ろから悪いものが何か追っかけてくるとか、前に見ても道がない、どうしたらいいのかわからないということは、いくらでもみんな経験することなんです。そういうあらゆる人に対してですね、ここのところは、そこに神様の力を望んだら、どんな大きなものが襲いかかってきても、必ず道があるんだと。いや、死んだら終わりじゃないかという人もおるかもしれませんが、死んだら神様と連れて行ってくださる。そういうとこまで考えたら、必ずその道があるんですね。死んで終わりじゃないわけです。その神様の愛と無限の力が、これを信じる人にとってはですね、そんなのないという人はもうこれしきどっちみち死ぬわけです。もう何もこれ生きて目的があっても、死んでみんな終わりだったら、今死んだってどっちことはないわけです。ですね、いや、人殺したらいけない、悪言っても、この地球とともに最終的に何億年、10億年もしないうちに、地球もなくなってしまうんだったら、全部悪もみんな消えるんだったらですね、何のために人を殺していくの、理由がわからなくなる。ね、それはずっと神様に通じる道があってですね、本当に悪いことで必ず裁かれるし、本当に良い気持ちでした殺されようが、事件で行こうが、災害に飲み込まれようが、必ず非常に輝かしい世界を私たちを映していただけると。だからこそどんなことがあってもですね、私たちは良いこと、正しいことの道を歩いていくこと、そこに本当に不思議な祝福があるからです。で、そういうことをですね、まあ、ここの箇所は今から3300年ほど前なんです。3300年ほど前ということは、気が遠くなることですね。平安時代といっても、たかだか1000年前なんですから。日本ではですね、その頃は一切の書かれた文字文書はなかったわけです。内記に残る最古の書っていうのは、日本の書物は古事記ですね。古事記は紀元712年なんですよ。たかだか1300年ぐらい前ですな。その時に中国の字をもらって、漢字ばかりで書いたのが古事記です。ですね。漢字っていうの、漢の字ってあるようにですね、これは日本の字じゃないわけです。 ひらがなは漢字を崩したもの、カタカナは漢字の一部を取ったものですね。日本には文字がなかったんです。ですね。言葉あったんですね。例えば痛いとか悲しいとか、言葉はもう遥か昔からいつからあったかわからないんです。誰が犬と名付けたそれが定着しても誰も絶対わからないんですよ。これも非常に不思議ですね、ちょっと余談ですけども。犬って言ったら、みんな思う、誰が作ったんだろうか。なんで犬なんだろうか。わかりますよね。例えば英語の道具ってのはね、ワンワンって言ったら、中国語ってドグダオって聞こえるわけです。ドグダオダオ。で、道具って言うようになったんだろうって言われてます。猫もキャーって、ニャーって言うでしょ。で、キャーっとって。まあ、そういうふうな類似はされたりするんですけど、ところが日本語で何、だから猫だったらニャーっていうか、猫、猫って言ってるんですね。そんなふうなことは、まあ、類似すぎて学問的でも何でもないんですけども、ほんとこれ不思議なことです。山あり谷ありですね、通信次第も一切ない、当然もない、なんで猫ということがだけ残ってるのか。とっても不思議なんですね。例えば、曼珠沙華や津軽は一般何十種類の通りの名前がついてるんです。注目されるようになったんです。で、そういうふうに、こんなこと一つ考えても非常に不思議なんですけど、言葉はあったんです。だけど、文字はなかったんですね。それを中国がもらってきたんですね。信仰とか希望とか、愛だとか、みんな中国語なんです。今でも中国語の人にちゃんと乗って使ってるんですね。私も必要があって、少々中国語を手がけたものだから、分厚い辞書もですね、何とでも持っていくわけなんです。一番当時発行された。それで初めてこういうこと、中国語をやり始めて、初めてですね、日本のことを思っていたも実は中国で今も使われてるんだということはよく分かったですね。で、例えば幸福ってもこれに現在も使っている中国なんです。幸というのもあるんですね。中国語ですよ。日本語と思った本来、まあ、大間違いで日本語にしてもらったわけです。それに該当する昔からの日本語は、これは幸せ、幸という言葉は昔からあったんです。はるかの昔から。幸とかですね、幸はある。先はという言葉こそが昔からあった日本語です。でそれとこうという字が意味がよく似てるからそれをくっつけてですね、このこうという字を日本語で幸いと読むように先駆症ということで意味をくっつける。これは訓読みということです。元から音読訓読むんじゃなくて中国語の文字にですね、日本語と意味が似てるからくっつけたわけなんですね。でまあそういうことです。ですからこれが何のためにそんなことを言ったかと言いますと、3300年も前からこんなことが書いてあって、今も全世界のあらゆる人に当てはまることを驚くべきことなわけです。そういう聖書っていうのは本当にこんなに不思議な本を全世界どこにもないわけです。ですね。源氏物語が世界文学へのですね、あんなことはやめてほしいと私は思うんですね。そんなこと今、読んだらわかります。たかだか1000年前です。ああいう本を見て苦難の時に、例えば震災があって非常に追い詰められた人が一体何の安らぎ力を得るかっていうことです。私あの役も、現代役も何とりも持ってるし、栄養役も2種類持ってるんですよ。そしてその用法とかですね、そこで言われている日本語の古い形は非常に興味深いものですね。自然の感じとか、そこで日本人の仏教感が染み出てるわけです。絶えず何か恐れてるっていうんですね、死後の霊とか。もう本当に男女関係のですね、よろめき物語なんですね。そういうものが一体何の力なのかということです。まあそういうの日本でですね、一番初期にアメリカに留学した、まあ、津田梅子さんもですね、帰ってきたから、ああいう、あるいは英訳してくれてるか、ああいうものを読めたら、汚れ果てるとか言ってですね、そしてあんなもの断ったという話もありますけども、本来ですね、本当の真理の書っていうのはですね、苦しいにとって死ねそうに人にですね、力を与えるものでなきゃならんわけなんですね。そういう本を見てですね、文学的な言葉のあやとか自然描写が非常に、まあデリケートなものがある。それもわかります、私も。素人です、ね。だけど、困難な時にあの本を読むやいうことは聞いたことはないです。追い詰められても死にそうだって。その点ですね、この聖書っていうものは、あるいは聖書から生まれた、ダンテの神曲とかですね、いろいろなトルストイの類似の本とかそういった類の本はですね、本当に困難な時になんか不思議なメッセージを与えてくれるんです。で、まあ、この歌詞もそうなんですね。もう追い詰められて前も見ても後ろ見ても絶対絶命というところの本当の力を与えるものはですね、これは神様の力しかないわけです。そのことを書いたのがこの聖書なんですね。で、ちょっとこれを見てみますと、最初にさっき言いましたようにですね、賛美歌の源流はですね、こういうここにありますが、主に向かって歌おうという。普通の歌は人に向かって歌おう。あれ人は誰もなくて自分カラオケやったら、自分がなんか歌ったらですね、気が聖書で、これもあるんですよね。 だけど声が出ない人もいる。病気で弱ってた声も出ないということもありますよね。で、ろう者はもう一つ声が出ない人もいます。うなり声のような声しか。この歌に関しては、私はですね、私のところでも二十何年もですね、聴覚障害者をずっと関わって、私も聴覚障害者8年間も教えたことありますので、手話というのは同時に、まあ、歌うときにいつも、おのずから使うようになっているわけです。今もおいでますのでね。で、手を動かすということが、この声とメロディーの代わりなんです。手と表情、そういうもので、そのメロディーとかハーモニーを表そうとするわけですね。で、普通の歌はそういうふうに人間の気持ちを発散させたり、あるいはそれを聞かせてもらったり、人の心を喜ばせて楽しませる、これも大きな意味がある。それで非常に違うのは、主に向かって自分の気持ち、感謝を捧げる、ここに原点があるんですね、賛美歌は。こういうふうに、この無数にある賛美歌がどうしてそんなに全世界にキリスト教賛美歌ほど、仏教も世界宗教といっても、日本も仏教でも本当に仏教の経典をこんなふうに呼んでる人極めて少ないし、中国もほとんどのキリスト教の方がずっと強くなっているんです。1億2000万とも言われていますね。あともうインドもヒンズー教が圧倒的に多い。インドの本来インドだったらネパールで仏教が生まれたんですけど、だから東南アジアでも本当に仏教って言ったのビルマとかですね、タイとかもうほんのわずかですから、まあその点ではですね圧倒的に仏教が小さい。そこでも歌っても本当にいい歌は生まれてないわけですね。日本仏教国だと。でずっとどれだけいい歌が生まれてきたかと聞いたことがないと思います。だけどキリスト教の歌ってのは全世界にこう広がってくる、そういう非常にこれも不思議な力があるからですね、祈りがあるからです。で、神に向かってなされたことはどっか広がっていくんですね。人間に向かってしたことどっかある程度広がっていくからまた消えていくわけです。この唯一の神様に向かってなされたことはそれは神様が広げるからですね。美空ひばりの歌がどんなにうまくってもですね、これ日本だけの問題です。と言っても美空ひばりは知ってますかね。知らないですかね。あ、それぐらいやっぱね、限界が。今の40代でもだって美空ひばりはね、みんな知ってるんですよ。ほんと美空ひばりって言ったら。だけど今ね、もうそういう若い世代の人はもうこれだけの寿命だったんですね、美空ひばりの。もう歌手といえば美空ひばりっていうのが有名なんだったんですね。今はね、歌手ってパッと誰思いますか。いっぱいありすぎる。ありすぎる。そんな宮地美智也は。宮地美智也ですかね。あ、そうですか。その宮地美智也って言うたらね、今見とられて日本で誰も知らないものをこれやったんですよ。数十年前。私が小学生のとこからみんな知ったテレビもなかったんだよね。キムチさんはどうですか。ね、美空ひばり。
美空ひばりは知ってます。もう一人の
子は知らないですか。あ、そうですか。なるほどね。もうですから私らの世代というのはえっと驚くようなことですよね。美空ひばりと今私も比較的最近も知らなかった AKB とか ARB とかなんですけど、ああいう人たちもすぐに消えていくと思いますけどもね、また私も出てくるから。そんな宮地美智也に50年もあの人たち少なくて半世紀は持ってるわけですね。もう半世紀の人も余裕もあと消えかかっていってる。まあそういうことでですね、そんだけ有名な人で日本だけで、しかもせいぜい半世紀50年しか持たない。ところが賛美歌は全世界に回ってずっと千年神で続いていくっていうのは、この力って凄さとも全然違うってのが分かりますね。まあ皆さん津波の強さって本来歴史は初めてああいうふうにですね、昼間の最中であったと、2時とか2時半、2時40分。そして日本は非常に映像機に発達した国だったものが、ものすごい量の映像が撮られた、歴史は初めてなんです。ある意味匹敵するような大きなインドネシアそんなところであっても、みんな映像機を持ってないから、ほんのわずか撮影できない。ああいう力が大きい大きいと思うけれども、実はそういうもはるかに大きいのがこの神様の力なんですね、神道力。全世界の2000年というかですね、無数の人間を変えていってですね、それを浸透させていこう、こういう歌でも。その力はもう果てしなく大きいですね。だってどんな津波でもですね、私が神様を信じて津波に来ても、その信仰は津波を奪い返すことできないんですよ。どんなにもう人を殺すものがあってバーッとしてもですね、私の信仰を殺すことはできないわけです。そういうふうに信仰を持たせることもできないしね。例えば、初めての人に、お前信仰持てやと、どんなに無理やりギュギュ押し込んで、橋本知事、橋本市 教みたいな信仰ボタン罰するぞなんて言った人もモテないんですよ。あんなこと君が歌うのは罰するぞとか先生の命の間のあんなこと本当に手を打ち合わないということははっきり言ってますけどね、国家はああいうふうな歌ではなくて本当に自由とか平和を本来新しく戦後を作るべきだったわけですよ。君が千の実が永遠についてますような歌えやつって言ってですね、そんなもの無理やり歌えますかね、歌えんですよ、あんなね。あのほら歌いたい人は歌ってる、これ強制的にするってことは間違ってますよね。本来は攻防してですね、戦後あの歌を本当に今あの戦争推進の人を作ってきたんだから、もう本当にみんなが歌えるといくらでも歌はあるわけです、民謡人音楽にも。そういうことだったら、なんでこんなに歌がなんだらやめさせなんて脅迫しながら歌わせる必要があるかということですね、宝歌で。で、一番困ってる生徒はですね、勉強できる生徒。そういうそれぞれを伸ばすと、困ってる生徒に本当に荒くれだった暴力を殺せで少しでも直そうと、そこに教員の値打ちがあってですね、そんな歌はっきりして歌うかどうかなんて、口を動かしてる、ここまで監視するなんて。なんか滑稽なんですよね、そんな風な人だったら、国家のあれをだんだんいいけども。親父像としてるけど、まあ、あれも儚いもんですよね。まあ、そういうふうに、一時は、ああいうふうに、はびこるんです。ヒトラーでもそうだった。例えば、せいぜい15年です。必ず衰える。で、どんなことがあっても、戦争があろうか、何事が起ころうとも、津波が起こる。消えないのは、この聖書に示された、この神様の力なんですね。それを、これ、実際2000年間とも証明されてきた。で、この男から、旧約から言えば、この3900年。で、この馬と、ちょっとこのと戻りますね。主は大いなる意向の力、その金を表した。馬と乗り手を投げ込まれた。これはですね、その襲いかかろうとする悪の力を投げ込んだということなんですね。海っていうのは深い無限の深淵なわけです、昔から。今はもう1万800メートルぐらいしかないと分かってますけど。だからこれは本当にそのまま私たちにとって最も大事なことなんです。例えばですね、この、自分たちに襲ってくる何か闇の力みたいなものを捨ててくれるものがなかったら、私たちを持っていくこととは自分たちも沈んでいくんですね。それを私も神様を知らなかった時は勉強好きだったから子供の時から一生懸命してたんです。してもしてもですね、何かこの世の中の重い大きな力、この世が悪くなっている、それになんかゴーンと鉛が入って沈められていきそうだっていうのを持ってたんですよ。で、どんなに学生と、あるいは教授と、学生運動さなかで、議論しても話しても、その思いし、なんかこう、沈んでいくような人は、無駄に変わることはできなかったんです。これは私もはっきり覚えてるのは、本当にこの世の中でですね、生きていっても、なんかずんずん思い、私の場合は、家庭の大きな問題も、母が病気で、僕が寝取ったりですね、まあ、いろいろ問題もあったんですけども、そういう時に、その重い力を、どんなにしたら、沈めるような力を除けるんだろうかと、ちょっと分からなかったんですね。誰に聞いてもそんな答えを持ってなかったんです。それを私の場合は、たまたまというか出会った一冊の本でですね、この馬と自分に迫ってきてですね、襲いかかろうとするような闇の力を投げ込んでくれるっていうのが分かったわけです。ここに書いてあることはですね、昔のおとき話じゃなくて、私の中にも本当に残ったことなんです。神様は大いなる力を表してくれてですね、沈もうとした私をですね、その力を投げ込んでくれたんだということなんですね。だから主は我が力になった、私の歌になったということです。で、そういうことをですね、私は本来この人間とは関係の自然科学というですね、サイエンスの方に行ってたわけです。人間のことは私は関心持ちたくなかったんです。どういうことか。というのはこの人間がおるから非常に暗い気持ちになってですね、自分も追い詰められたり悩んだり欺き合ったりする。だから人間って一番関わりが少ないところへ理科系でも行こうと思って理科系に行ったんです。だけどそういうものがあるのを知ってですね、本当に私はですね、これをこそ伝えないといけないと。そしてこの様々な自然の良さ、自然の中の不思議な秘密、そうしたものの解明とですね、それを伝えるとともに、そこにもっと奥にある神様の力を伝えたいというように気持ちがなったわけです。で、そのことをだから赴任してすぐに伝え始めて、最初の学校で、だから赴任して2ヶ月後からそれは、これが目的だったから始めたら、そこでも次々ともう10人近くの人が来てたんですね。今もその最初の学校で4年間おったのに、5人か6人が残ってるわけです。 我々の集会に今何人かおりますけれども、もうその孫ができる年代というのは次の最初のお世話です。まあ、そういうようにこの主側が力になって私の歌になって、さっき言ったこの人も次の不妊、次の次の次の不妊校も私は盲学校も希望していったわけですけれども、この盲学校のところの最初の担任の人だったわけですね。まあ、非常に家庭が非常に大変な人だったわけです。まあ、本当に闇の力に沈められようとした家庭が壊れてしまってですね、離婚もしてもう、お父さんが引き取ったんだけども、そのお父さんが大変なこうお酒を飲んだり腕力のものを出せる、で私が彼にこのキリスト教の音を知らせて放課後に来るようになったんですね。もしての人と盲学校だけ人数少ないんですけど、そしたらそれを友達が誰かから聞いたお父さんがですね、電話で怒鳴り込んできたわけです。それで風呂場でこれをです、ね、お前はすみません絶対行くなと、聖書天神の地で燃やしてしまったというふうなぐらいでしたけれども、それによっても彼のあれは止まらないんです。そんな脅迫によっても、さっき言ったように本当に神様の力を望んだ止まらないんですよね。止めることができないということです。まあ、そういうことです。でこの方こそどうこと書いています。そして3節見たらですね、主こそ生きた人と書いていますが、要するにこれは悪の力と戦ってくださるお方という意味なんです。でこの2節3節から見た神様はどんなお方かっていうのを表現してあるところです。誰でもね、力が欲しいんですよね。ですからどんな人でも力がいらんよう人はおらないと思います。子供でもですね、その仲間で力欲しい。中にはですね、実は物でその代わり、こんな高価なゲーム買ったんだよ、それもうちに力、お前は買えんだろうって、自分はこんな多く高価なゲーム持ってるんだろうと言って自慢したら、それもうちに力と思う錯覚してるからです。だから新しい iPhone みたいなものとかですね、 iPad みたいなの出たら、もう何百人も行列をしていくって、でそれを新しいの持ったらなんとなく自慢ができると、でどっか力になると、他の人より卓越優秀なんだって、まあ、そういうふうな形でですね、持っているのにそんなに必要もない、次から次へと新しい高価なものを買うということもそうです。でみんな力を求めるってみんなそうですよね。例えばスポーツなんかその典型だと思います。弱い人に同情したら負けてることありえないですよね。この間の新聞、しばらく前に、ニトベイナゾっていうですね、五千円札になっとった有名な人が、野球っていうのは巾着球の、遊びだなんて言って昔抗議したって言うんですね。なんでかっていうと緊張してもわからないんですけど、いつも騙し合いしてると、盗んでると、そういうのスポーツけしからんとか言ったと盗むで盗塁ですよね。で相手の隙を伺ってそこにパッと投げ込むとそういうことで、盗んでいつも走ると、まあそういうようなことでですね、ずっと一昔の前ですけど言ったことありますけど、勝ったらいい、ルールだったらその同じ人の構わないですね。とにかく勝ったらいい、相撲でもですね、どんな方でもとにかく殴ったりする以外は勝ったらいい。だからどんな人でもスポーツに関心があるの、これは勝つということをみんな求めてるからです。悪人でも子供でも同人でもみんなこのスポーツは、まあ、見たら面白いと。相撲でもですね、どんな人でも分かりますよね。押した押したら、ひっくり返したらいいんだから。まあ、そういうふうに勝つっていうことはみんな不思議な注目するわけです。負けたくなると。人生の勝ち組だとかね、負け組とか、そんなこと言ったり。学校の中でもですね、何が一番勝つというのは成績だと、あるいはスポーツだと、芸術だと。ということですね。その一番トップになったものを先生が重んでると。で、その人は偉そうな顔をしてですね、生まれできるんだろうと。そういうふうに、また自分がそういう、いわゆる学校でできなかったりしてた、この子供をすごい金を注いで、自分の代わりにこの学校、夢大を仕込もうとして、教育の費用を使って幼稚園だとか、別のところ、みんなそれは勝ちたいと、周りの人に勝ちたい、自分が負けさせられたから自分の今度息子に勝たせたいんだと、そういうふうにみんなですね、人間は負けるのも嫌なわけです。人からバカにされたくないって、それです。でもそういう意味で勝ったってですね、何にも本当はならないんですね。そんな意味でお金をよく持って勝ったところでいくらでも上に上がおることです。お金がたまればそこに寄ってくる悪い人も寄ってくるわけですね。スポーツで勝ってもすぐにまた別の人が横綱にもなっていく、怪我をしてヒットが打てなくなったらたちまち見捨てられる。この世の勝利は本当に虚しいことです。すぐに消えていく、 とかそういう勝利と全く違った勝利を与えるのがここでいう神様なんです。それは私たち全ての人ってスポーツでビリになってもですね、相撲もできない、あるいは寝たきりのようになってもなおかつ勝利者であるということができるわけです。それは今使った私も講習会のために紹介しているというのは、毎回このデータを使わせてもらっているわけです。今伴奏で使ったのは寝たきりの人が、全身寝たきりの人がもう十何年もかかってですね、コンピューターを操作してですね、人工呼吸って喉も穴を開けているわけです。もう首から上しか動かないんですよ。それでもコンピューターを操作していて、息吐く動きでエンター曲とか、この頭にするセンサーで血圧も動いて、そこで一つ一つこの楽譜ですね、アルト、スプテノ、バス、ソプラノ、パート一つ一つ入れていくわけです、音楽のソフトに。そういう彼はですね、寝たきりですね、大学院の。だけど彼はまさにですね、そういう本当に彼はこれ飲み込まれて、7年間も物も言えずにですね、憎しみと恨み、絶望感で打ちひしがれとったんです。もう本当に沈んどったんです、海の底まで。そこを持ち上げてくださって、そしてこの世の、まあ、飲み込もうとする悪の力に勝利させてくださったのがまさにこの神様の力だった。そういうふうにですね、現実にそれあることなんです。ああいうふうな、実例、それがさっき言った水野源郎さんももうこういうものではなくなって寝たきりになった。それで長い間本当に絶望や悲しみを、差別されたり馬鹿にされることも言われたから、悲しみや苦しみいっぱいあったわけです。それに勝利をして、もう本当に心の平和と強さを得たわけです。そういうふうにですね、どんなにこの世では見捨てられて、負け組の一番負け組の負け組やと思われるんだったら、そういう人まさに神様は勝利者としてくださるということなんですよ。だからここに書いてあることはずっと、そういう意味で死こそ戦人っていうのは、私たちを押し潰そうとする悪の力と戦ってくださると。それで死は私の力になってくださった。それで私は本当に神様に感謝をし、喜べるようになった。我が歌になったと。ということはここから出てくるんですね。で、死はファラオとエジプトの王の戦車と軍で、要するにこのサタン的な悪魔的な力を内込んでくださったということなんです。このことは実際に歴史的にこういう現実にこういう非常に不思議なことが起こった。この一回消えて私たち意味がないわけです。昔にこんな起こって今は関係ないじゃない。でもこれはですね、この本質においては全ての人に起こっていく信じる人にはね、神様おらんと思うて信じる人はそれは起こらないです。で、それは誰でも頭の良さと関係ないんです。そういう神様がですね、愛と真実の万能の神、おるかおらないか、どちらか選べるわけです。そこにおいては経験もですね、黒人白人もない、年寄りも子供もない、頭の良さで学校の成績、スポーツができるかどうか、寝たきりであるかに、そんな一切関係ない。みんなスタートは同じなんですね。だから信仰のことは難しいなんていうことはないわけです。幼子のような心であったらいいし、イエスも言うと。私思い切ってこの信じるほとろ、悪の力は全て支配して勝利するんだと。あるいは偶然の力ですね。偶然と悪なんだと。ちなみに偶然的な人が残ったんだとかですね。太平洋のプレート、ユーラシアプレートがあんなものがあった、ああいう偶然的に地球ができるようになったふうになったんだと。元は例えば偶然だと。一人でにだと。というふうに思うのかですね。そういうことも含めてみんな神様深い深いご計画でなされてるんです。いくらそういうことが起こってもですね、信じる人にはその、たとえ死んでも、そこでキリストも死んだわね、殺された。けれども、そこに神様と変えていくことができる。そういう一切の不在も、事故も、病気も、あるいは年齢、過労、ね、高齢、死ぬ、病気、すべてから勝利させて、このように私たちを神様のところに連れてくださる力があると。その力を信じるか信じないかということですよね。そのことは、学校一つも行かなくたってできるわけです。昔の私どもよりはるかに強力な信仰を持っていた人は学問やなかったわけです、ね、聖書はこんなの持ってなかった。ヨーロッパにおいてもですね、みんなが聖書を持ち始めたのは1500年代のルターがドイツ語に庶民の言葉に訳してからですね、イソジェツも発表してから、それまではほとんどの人は聖書を持ってなかった。それでも信仰はずっと続いて、我々もはるかに真剣な信仰もたくさんおってですね、命がけで守った人もおるのは それは目に見えない神の力、あるいは聖霊、聖なる霊、ホーリースピリットというものが望んだからだと、はい。まあ、こういったことをですね、考えますと、聖書の古い記述というのは非常に私たちに今とこう迫ってくるということなんです。でこういったことをですね、もう一つ、この聖書はどこを開いてもある意味ではこうした勝利、悪に対する勝利ということを暗示しているというところがいっぱいあるんですけど、一つだけ旧約聖書の詩編の中からですね、詩編もたくさんありますけども、今日は、春休みのこともあってですね、初めて、私とも顔を合わせた方だと思いますので、一番有名な詩編の23というところを見ていただいたらですね、この時旧約聖書の詩編というと、この23というところですね。ありますね、詩編の23。
154ページ。
この詩編の23っていうのはですね、全部の詩編でも一番よく知られたものです。ここでは主は私の羊飼い、先は主は我が力、我が救いとありましたよね。羊飼いと同じで、羊っていうのはですね、武力を持ってない、牙とかなんとかも、ここからさまよっていく、導かれないとどこ行ってもしまうから、で草のないとこ行ってほんま死んでしまうわけです。それを導く方がいるわけですね。主が導いてくださったら何も欠けることがない。これこそですね、今の原発でですね、エネルギーがますます少なくなるから、日本も莫大な借金をしておってですね、これからの今の若い人たちの世代になったらですね、今とは相当生活場合によっては変わってるかもしれないんですよ。これはそれはもう確保していかないとならないと思います。原発の問題もどんどん海沿いの金がいるですね、中国やインドの台頭とか、その他どんな風になってるか誰も予測できないけども、老人が世界第一の速さで老人化を進んだよと、その老人を若い人は支えなきゃいけないっていう、で、外交の方にいろんな企業が死んで出ていってしまうとかですね、そのとか考えてキリがない。その莫大な借金どうなるんだろう、年金も。 でもですね、それを本当の意味でそこを乗り切って唯一の言葉道はここにあるわけですね。さっきのと関連して、主が羊飼いだったらどのような状況でも欠けることがないような満たされ方をするんだというわけです。たとえどんなに貧困にあろうともですね、貧しくても満たされるようなものを防ぐとあったら、さっき言ったように寝たきりでも満たされる人がおるわけです。あんな状態考えてみていただきたいと思うんですね。朝から晩まで寝たきりでもう25年も排泄から食事から一切できないわけです。物もこの人工工具、機械工事しないとできないんですね。スイッチ一つで死ぬわけです。それでも満たされてるという。前にもちょっと触れたように、東京の方から北海道に行く人がですね、その私が今言った人のことを知らされて、東京から北海道に徳島へまでって、これから北海道帰ってた人がいる。そういう人にもちょっと会っていきたいと思うんですね。だから、私たちが本当に満たされるということはですね、お金要求って年金も保険も豊かな家もあって冷暖房もあって、そんなんじゃないわけですね。今日本は戦前あるいは戦後、私も敗戦の年の生まれですけども、あの時はバナナ一本が本当に必要だったわけですよ。今の若い人は想像もできないですよね。ですか、私は、まあ、私産んだ時の母は重度の結核になってもうおらなかった。4歳の時に始めたって、おばが来て育ててくれて、で3月3日、節句の時に山を越えて、家族で遠足に行ったんですね。その時に食べた1個のゆで卵なんて、いまだに忘れないわけですよ。そのぐらいゆで卵っての貴重品だったんですよ。その時に私が足のある病気でですね、痛くてワンワン泣いてたら、下の家の人が泣いてる貴重なバナナ1本持ってくれてくる、そんなの覚えてるんですよ。60年も前、一応前。そういうふうに貧困な状態、それでも人間はもっと貧困な状態でも耐えてきた。でも耐えてきた。でもそれを満たされる、欠けることがないと言わせるものは神様の力だけなんです。 いやいや耐えてもですね、それは本当にね、勝てることはないことはないんですね。不満とか怒りとか絶望感を持ちながら耐えた。そういうふうに、この一言、神様が私たちの魂を導いてくれたら、主が力になってくれる。主が安らぎを与えてくれると。それは遥かな目標、人間はこういうところまで行けるんだということなんです。いや、私は遥かにこれ必要だと思ったら求めたら、求めをさらば与えられる。そういうわずかなもので満たされるんだという、この食事にしてもですね、いいものを食べるっていうのはもう高いものを食べるんじゃないんですね。例えば宮沢県でも玄米と味噌と少々の野菜があったら十分なんですよね。まあ、このぐらいで十分いけるわけですよ。お魚とこ玄米とお味噌と野菜と、まあ、それだけだと本当に十分いける。私はもうこれだけだと相当いけると思いますね。それは神様の霊的なものでも満たされとったらですね、そんな粗食でも何でも平気なんですよ。住居であっても何でもいい。これまでもですね、ニュージーランドも私も一緒にびっくりしましたけど、日本の地方では堂々といっぱい走ってますよ。だから問題はその神様の豊かな賜物を受けるかどうかが決定的なんだって。ここから日本は急防する、困る。昨日八王子集会した時に、もう80歳ぐらい年配の方が、私は電車なんかあれ待ちとって、ちっちゃな子供におったら何となく言っても申し訳ない、あなた方申し訳ないという気持ちで心の中で言ってるんですよ。からね、なんでと思いますか。今は年金で自分たちは十分あれしてると、ところがこの子供たちのもう年金もわずかになるだろうと、今私たちは十分年金もらって申し訳ない申し訳ない。それはもう物だけ見たそうです。私はだからそういう申し訳ない気持ちで子供見たら私はダメだと。その子供たちがですね、貧困を耐えるような神様の力を知るようにですね、神様の福音を知るようにという気持ちで子供たちを見ながら、もちろん経済問題にしても軍事問題にしても侵害問題にしても言うべきことは言わないといけないんですよね。間違ったことこれ間違いだと、まあ、原発にしても私もお料理にある侵害でもずっと前から何十年前かああいう歌を国家として歌を教えている歌を間違いだということですね。それは個人的に歌うのかな、でも自由なんですよね。これは強制して法律でとかですね、問題はもっと先で言ったように新しい歌にすべきだということを言ってきたわけです。だけどそれと別にですね、どんな事態になっても耐えれるような気も満足を与えるような力と、この道をですね、知っておくということ、これは一番大事な将来への一番大事なことだと思うんですね。そしたらですね、この2節でですね、主は私を青草の腹に休ませてありますよね。これはですね、さっき言ったあんた方のお父さんの名前勝利ということでね、そういう非常に大きな意味で結びついているということもあるんですね。それともう一つはですね、これは当時だから自分たちのお名前として覚えてる、青いのってあるでしょ、あれはブルーとちゃうんですよ。日本語の青っていうのはですね、グリーンも含めて言うわけです。だから青木という有名な庭木があるんですよ。自然にもあります。青いからブルーの色してもこんなブルーかって、そうじゃないんです。緑してるんです。青してるって言いますね。そういうふうに、日本語の本来に昔から言った青いっていうのはですね、ブルー、グリーンを含めた色。ですから青いしてる、この青いってブルーの草じゃないんですよね。ブルーの草、緑の草。で、ブルー、緑の生き生きしたのをそのに広がってるという意味で、非常にその名字をつけた人好きだったわけですね。で、青野っていうのはどなたかその先祖の方がつけたと思います。昔の方。で、それ生き生きした緑の腹に休まして、水の太りに、この二つのものがあったら生きていけるわけです。こういうものを神様が与えてくださって、魂をリフレッシュさせて生き返らせてくださると。ということですね。これがあったらですね、それに支えられて、社会的に間違ったことがあっても、その力によって少しでも間違えると。いいことはいいと。そういうことも持続していけるという主張もできていくという。それがなかったら周囲が圧迫されてすぐにも引っ込んでしまうはずです。私も学校で一貫してですね、こういう問題を言うことができた。誰一人言わなくてほど発言して職員会で言ったり、それはそういう力をもらってるからです。たとえそれで就業的に小さな人に吠え出されると構わないと。覚悟があったからですね。で、このことは、まあそういう誰でもみんな当てはまること。主が神様、あるいはイエス・キリスト様が私たちの魂を導くであったら、何か不思議と欠けることはないという気持ちにしてくれるんですね。財政的な豊かさがなくても。 そしてこの3節であるように生き返らせてくれて正しい道に導いてくださる。で4節は今言ったこと、死の影、もう死ぬんだと思うような困難な時や苦しい時、これ今あの津波とか福島の方々もこの死の影の谷に行ってる人もたくさんおいでるはずです。いや本当に死の影死んでしまったから方々もおられるわけですね。だけどそこでもですね、災い恐れないほどの力も与えてくださる。なぜか共にいてくださる。さっき主が共にいてくださるという歌を歌ったんですけど、ここから来て歌ったわけです。共にいてください。人間が共にいるってことも大事なことですよね。例えばお父さんお母さんが死んでしまったらですね、たちまち進学も行けなくなる。学校もそしたら父親が高校生で就職すると、あのずーっと給料体験も低いということも、当時私が教えた人たちは定性も教えてもらったんですけども、突然家を丸焼けになって保険もかけてなくて、そのために自分は定時高校行って、で弟たちの前日高校行かせるために自分が働いてと、それ本当に私はびっくりしたよ。木の毛の最初の担任した生徒の中にそんなことがありました。まあそういうふうにですね、いろんなことが起こるわけですが、実際に死の影の担任ですね。これは年配の方々ほどですね、いろんな意味で死の影の種を通ってきて今日に至っているという方々がたくさんおられる。それ言わなくてもですね。でも不思議とですね、神様が共にいてくださればおるほど何かこう光なんかがあって、それを今後も恐れないでいけるという。恐れるのは神が近くに共にいてくださらないで離れるとどっか恐れてしまうということなんですね。で神様のですね、無知と杖が悪いとこ行くと無知でパッと縛いてくれる。本当に正しいとこ行かせてくれる。それが本当に励ましになるというわけです。私たちに降りかかる苦しいこと、人の敵意やそんなものもある意味では神様の無知、甘えた気持ちでおったらそこに反対者、攻撃者、あるいは私たちの 悪いところ、あらを言う人をパッと置いてくれてですね、そうして気持ちを引き締めてくれると。そして結果的にそれが力になって新しく歩めるということもあるわけです。でこの死の影の谷に行くってもいろんな人に起こる。最終的にみんなに起こるんですね。私たちも。私もそうです。病気という形、老齢化、事故とかなんかあります。だけどそうでなくってもですね、あの災害で亡くなられた方々は行方不明で2万人ほどです。ところが、それもはるかに大きい方々がこの死の影の谷を渡りきれずに、このまま絶望して死んでいかれる方が日本には全世界で200も国がある中でですよ、上から5番目ぐらいなんですよ、うん、あとはもう、ベラルーシとかですね、旧東北リタニアみたいなそういう国々が自らに命を絶つということです。ですから200ぐらいも国があっても上からも4つぐらいしか国が、ね、小さな元ソ連系の国が多いんですけど、文明国ではトップなんです。日本は自ら命を絶つというのは3万人、未遂者に比べたら未遂者はその10倍もあるんではないかということですから、絶望した人、未遂ということで生まれたら死に損なったというか大変な目に遭って、もう何十万とるみたいです。それで今度もっとも死にたいと思う。私もかつてはですね、あんまり思うともうこれ死ねるもんだ、死にたいと思った。だけど私の母の苦しみを思ったらとっても死んではいけないと思ったんですけどね、そんな男もあったんです。私も死の影の谷を本当にこれ行ったというのがですね。ですから災害が起こっても起こらなくてもですね、あるいは昔は戦争とか飢饉とかっていうのはもうたくさんの人が日本でも転倒してしまいましたが、至る所で死の影の谷があってきたんですね。だからその死の影の谷は少しでも経済なんとかして起こらないで起こらないということも努力も大切なんですけど、一方では原発のようにエネルギーを保存してきちっとして生活を整えて言いながらものすごい困難を起こるんだ、たくさんの人たちを精神的な死の影の多いあるものを作ってしまったわけですね。だから科学技術って、ね、一方では人に言うように見えても一方ではよう別の闇のものを生み出してしまうとか、交通事故、車を渡ってきてますよね。車が来るのはこんなこれないんです。非常に便利だけど一方で車で死ぬ人もたくさんもかつては1万人を超えてたからですね。そういうふうに人間が作ったものはどうしてもいいものばっかりでありえない。そこで私たちは本当に良いものをですね、過剰がない、過ぎることはない。それは神様の賜物なんです。神様からの賜物をもらいすぎることはないんですね。私たちが、まあ、人を愛せないとか腹立つのは、それは神様の愛をちょっとしかもらってないから。 私たちはすぐに自分のことをですね中心に考えたり、すぐになんか辛くなったり嫌になったりするのは神様の力を全部もらってないからだけに過ぎないわけですね。自分もらえばもらうほど人からどんなに低く貶められても、あのステパノに殺される間際になっても天が開けて神様を見たということなんですね。そのぐらい開けていくということです。はい、まあ、そういうふうにこの問題は、まあ、出エジプト昔話ではなくて、で最後にですね新約聖書のイエス様の言葉を聞いて見させてもらって、そういったことすべてを受けてイエス様が言われたのを、これはだからよく知られていますが、ヨハネ福音書です。新約聖書のヨハネ福音書というところのを見ていただいたらですね、201節のところですね。ヨハネ福音書ですよ。これの201ページの左下です。201ページの左、一番左下のところです。ヨハネ福音書16章の33節というところですね。これはですね、これらのこと、これずっと、まあ、その手前からずっと書いてあるわけです。13、14、15、16と、長くずっと、最後の夕食。この夕食を食べて必死になられて、その夜、逮捕、捕まえられて、その次の日に殺されるんですね、イエス・キリスト様を。だから、これは最後の、まあ、言った遺言のような言葉として、それをまず締めくくりなんです。そういうことを話したのは、あなた方は私によって、まあ、何者によって奪われない心の平和、平安を得るためです。この世ではどんな時代になろうとも様々な苦しみ、要するに後ろから追いかけてきたり、前の海があるんだという。もう必ずあるわけです。どんなに科学発達しよう、発達しまいがですね、もう必ず科学発達したら、それにおいてまた新たな困難も起こってくるわけです。だけどその一切のことに勝つことができる道がある。それはイエス・キリストにしっかり結びつくことだと。それはこの世っていうのはこの世に起こるありとあらゆるこの妨げる闇の力、その全てに勝利しているということですね。そういうイエス・キリストのとも深く結びついたらですね、これから起こる将来どんなことが起こってもそれに全てに使っていくことができるんだという、これは最後の、まあ、イエス様の言葉になっているんですね。イエス様のもとなんてイエスも祈りがありますけども、そういう意味で、今日のところですね、勝利を与える主っていうのはそういう意味でお話をさせていただいたわけです。